皆さんこんにちは。
こんにちは。
レブラ君と怪しい仲間たちの時間です。本日も出演はは
い、読売ブルーリボンの会代表の荒木和弘と
幹事長の桂木奈美とレブラ君です。そして本日もゲストは新しい歴史教科書を作る会会長で弁護士の高池克彦先生です。よろしくお願いいたします。さあ、いよいよ今日は本丸ということですね。
まあ、我々、もう結成以来、もう何年だ ?16 年か。
ぐらい経ちますね。
ですけども、まあ、ずっとともかく、その、拉致被害者の救出に、自衛隊を、まあ、任務を付与するということを、まあ、一つの、まあ、方向として、まあ、ずっとやってきてるんですね。でも、今、いろんな、シンポジウムやったり、いろいろシミュレーションやったりとかいうことをやってるんですけども、まあ国会なんかでも、たびたび、その、拉致被害者の救出で自衛隊が使えないのかという質問が、をしてくれる人が、与党、野党含めているんですけども、まあその答弁は、もう必ず、憲法並びに自衛隊法の、最初は国際法並びに憲法、憲法並びに自衛隊法。という、まあ、ともかく要は法律の、まあ、憲法いつも出てるんですけどね、問題があるので、できませんというふうに、まあ、答えが返ってくるということなんですね。で、これはまあどうにかしなければいけないんですけども、この自衛隊についての場合、まあ、前回もね、お話がありましたけども、この、どういうふうにしていくのが一番適当だろうかと、どう思われでしょうね。
いや、私は自衛隊はもちろん軍隊だと思います、はい、で軍隊として扱うべきだと思うんですね、うん、で憲法上も私は問題ないと思います、うん、でこれはその政府解釈がねごまかしの解釈を最初からやってきたのが間違ってるんですね、うん、でもちろん私もそのうんと昔学生先ほど前々回言ったようにその投稿し大学2年の頃はじゃあ自衛隊は憲法違反だとだから、はい、憲法改正しなきゃいけないっていうようなことを書いたんですけど、その後勉強したら、やっぱりね、まあ、一番影響を受けたのは、大西先生、大西邦俊先生っていう、早稲田の先生がいましてね、まあ、憲法改正論者なんですけども、その弟子が西先生です。で、これ、まあ、よく言う全校の目的ですよ。
はいはいはい。
それから、その、西先生がもう、最近もとにかくもう一生懸命強調してますが、文民条項っていうのが入ってますから。だから当然、その、軍隊を持つことを予想してできた、明日修正ですよね。ですから、まあ、堂々と軍隊って言えば、何の問題もないと思います。はい。
まあそうだとすると憲法、今の憲法を変えなくても、足田修正で、全校の目的を達するためにということで、だから軍隊持てるんだと。もちろんだからそれは侵略のためということではなくて、自衛のための軍隊を持つんだという、ことというのは可能だということですよね。
可能だ。ただ、だから、もちろん可能です。ただし、前々回申し上げましたけど、これ占領基本法ですから、うん、その当時はまあとにかく日本が侵略戦争をやった悪い国だっていう、これを懲らしめようっていうことで、で、これ福田恒孝さんが言ってんですが、もうこれ謝罪憲法なんですね。世界に対してすいませんという書いてるようなところですから、その、規定上は持てるけれども、やっぱりその不備が、あることは確かですね。よく言われている二項の公選権はないところですね。憲法に公選権ってそもそも、まあ西先生の研究にいれば、どこの国の憲法にもないし、何のことかわかんないですよ。戦う権利なんてね。ただし私は、やっぱり全項の目的っていうのを全部に書けますから、そういう侵略戦争をやるためには公選権はないけど、うん、それ以外のものについては公選権はあるというふうに思ってますから、思ってますけれども、まあ、公選権っていう、その奇妙奇烈な、あれ、条文があるっていうようなこととか、なんかでやっぱり改正する必要はあると思います。うん、ただ、なくて、改正しなくても軍隊とすればいいっていうことはあってですね、で、日本は、軍事力、政府の解釈は何だったっけね。軍備じゃなくて、軍事力ではなくて、実力だって言うんですよね。こんなインチキは、ないと思いますね。
いや、だからね、我々も予備自衛官の訓練を受けてた時は、 普通戦闘服って誰でも言うものを作業服って言ってね。
ああ。
で、まあそれ作業、戦闘もまあ作業のうちかもしれないけども、まあそういうごまかしをともかくずっと続けてきたということがありますよね。まあそもそもね、あの憲法の前文で平和を愛する諸国民の公正と信に信頼してて、そこら中の国見てどこがそういう平和を愛してんだという。ね、
だからそういうごまかしをとにかくやめなくなるんですね。その、今、その作業服って初めて聞きましたけど、ね、昔はじゃあ、なんて、今も護衛官って言うんだよね。
そうですね。
あ、
そうですね。
ね、
戦闘服は戦闘服って言うようになりましたけど、
はい。それからまあ、今戦車って言ってるけど、特車とか言ってた、昔はね。そうですね。そういうような、あらゆるところで、まあもちろん階級も、で今、ようやく、それもなんか改まるらしいですね。
あ、ようやく二酸化炭素とか言うようになりそうではありますが、はい。そう、でもあれだけ拉致問題にね、熱心に取り組んでいたはずの安倍元首相でさえ、自衛隊を拉致被害者救出に使うということに関しては、憲法の制約があってできない。いざとなったら米軍に頼むしかないというふうに発言されていたんですよね。
だから、それは、そうです。どっかでこれ断ち切らないとダメですよね。普通の国でちゃんと軍隊を持って、軍隊ができることは何でもできるというふうにすべきだと思いますね。
だから今、政府の内閣府にある拉致問題対策本部、もうだからいろんな省庁から来てるわけなんですけど、で、防衛省からね、一人いるんじゃないかな。だけど全然自衛隊と関係ないことやってるんですよ。
あ、そうなん
だ。だからもう、ある意味で言うと政府の方は、拉致問題に自衛隊を関与させるということを、サボってるというよりも、もうしないっていう、なんかそういうものがひょっとしたらあるのかもしれないですね。
やっぱりその憲法のせ、やっぱり自衛隊は軍隊じゃないっていう、今でも思ってるんじゃないですかね。
まあその建前をまあ使わざるを得ない。あるいは、またひょっとしたら、まあすごい、なんというか、変な深読みをすれば、例えばアメリカとの関係とか、なんかやっぱり日本がそういう部分で目覚めることを何かこうブレーキをかけるものがひょっとしたらあるのかなとか、まあ、ちょっとそんなことも考えたりしますよね。
ただアメリカもそのかつてのアメリカ、まあ、とは違って、今日本、むしろ日本が強くなってほしいっていう考えも強くなって、
そうですね、
思いらしいですからね。
まあ、ただそれでは、もうちょうどいい時期になってるんじゃないかなと、ね。
そうそうそう、ですが、そういう意味でね、例えばこの間高市さんがトランプと会って、で、まあ、そのイラン戦争に日本がどの程度関与するかは別として、で、なんか、できないっていう理由にね、憲法と法律って言ったんですよね。
あり ましたね。
あれは僕はね、良くないと思いますね。そうなくて、日本自分で考えていろんな状況からやらないっていうのは構いません。うん。それで、逃げ工場の時にその憲法と法律っていうのはね、やっぱりちょっと、良くないと思いますね。
ですよね。まあ、アメリカからすればね、国は変えりゃいいじゃないの。
そうそう
な
ん
ですよね。だそれ、まあ、それよりも、やっぱり今の状況からして、ちょっと控えときますっていうふうに言った方が、
そうそうそう。
まあ、本来ですね。
だってこう、普通の国でイギリスとか、イタリアとか、同じような答えしてますからね。
ね、どこも憲法にっていう。
そうそう。
あんまり聞いたことないですね。
それ
あと、高池先生、ちょっと話変わるんですけど、ブルーリボン裁判にも関わっておられましたよね。法廷の場でブルーリボンをつけることがまかりならんということが、数年前にあったんですけども、あれはどのようにご覧になってますか、今振り返って。
いや、ですからね、まあ、裁判官を弁護するわけじゃないんですけど、裁判官がブルーリボンのことを知らなかったんじゃないかと思いますね。
ああ、
私は。
なるほど。
で、まあ、たまたまその、まあ、これ、富士住宅っていう大阪の会社が、その事業員から訴えられた裁判があって、そこでその、まあ、会社側を支持する人たちが、まあ、ブルーリボンつけて入っていたのを、まあ、その、原告側っていうか、その会社を訴えた、まあ、こう、左翼なんですけれども、はい、左翼の人たちが、まあ、文句をつけたらしいんですよ。それで、てっきりこう、なんか、その裁判官は、こう、ブルーリボンのこと知らないもんだから、まあ、なんか、右翼の、いや、私の推測ですよ。で、禁止したんですよね。
うん、可能性としては高そうですね、それ。なるほど。で、最終的にはどうなったんでしたっけ、あの裁判は。
いや、だから負けたんですよ。だからこれはね、裁判所っていうのは、なかなかその裁判官が出した命令を否定するってのは難しくてですね。はい、だから、 そういう裁判官がそういう指示をしたのは、違法じゃないっていう最高裁まで判決です。
なるほど。いやー、日本の闇をよく象徴してますね。
そう。いや、これ、こういう例よくありましてね。昔、今裁判所で裁判、傍聴してメモを取ることは許されるんです。
う
ん、当たり前なんですよね、はい。昔ね、行けなかったんですよ。
なんで
傍聴席に座ってこうメモを取るのはいけなかった。
理由は何でです
か？いや、わかんないんですよ。それで、そのおかしいじゃないかって言って、日本に留学していたアメリカ人の弁護士が、
はい、
東大かなんかに留学したのかね、メモ取ってて禁止されたんですよ。で、おかしいじゃないかと。アメリカだってメモ取っていいから。それで、彼はね、最高裁まで争って全部負けたんです。これ、なんとか事件って有名なんですけど、ところがその後メモは許されるようになったんです。
何をきっかけにっていうのは。
だから今もブルーリボンつけてっても全然大丈夫になりました。
そういうことか。
私もまあ法廷配慮なんかがあるけども、まあブルーリボンつけてて、なんか言われたこと何もないですよ。
なんか一度公式に言ってしまったことは、覆せないっていうなんか公式伝統があるわけ
です。公式伝統がある
んです。そうだったんですね。まあ、実態として今はつけていっても大丈夫ということを伺ってちょっと安心しましたけれども、まだまだいろんな日本の闇は深いですね。はい。ということで、3週にわたって高池克彦先生にいろんな話を伺ってまいりました。弁護士の世界というのはとかく左側の方が多いという印象があるんですけれども、そんな中にこんな先生がいらっしゃるということがとても私たちとしては希望です。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、
ぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。皆さんも最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひいいねボタンのクリック、そして X のリポストもよろしくお願いいたします。ではでは、また来週。